では、聖書を拝読いたします。少し長いんですけども、第二テモテの2章の8節から25節を読みいたします。第二テモテ2章8節から25節です。テモテへの手紙第2章8節から25節。イエス・キリストのことを心に留めていなさい。私が伝える福音によれば、この方はダビデの子孫として生まれ、死者の中から蘇った方です。この福音のために私は苦しみを受け、犯罪者のようにつながれています。しかし、神の言葉はつながれていません。ですから私はすべてのことを選ばれた人たちのために耐え忍びます。彼らもまたキリストイエスにある救いを永遠の栄光とともに受けるようになるためです。次の言葉は真実です。私たちがキリストとともに死んだのなら、キリストとともに生きるようになる。耐え忍んでいるなら、キリストと共に王となる。キリストを否むなら、キリストもまた私たちを否まれる。私たちが真実でなくても、キリストは常に真実である。ご自分を否むことができないからである。これらのことを人々に思い起こさせなさい。そして何の益にもならず、聞いている人々を滅ぼすことになる言葉についての論争などしないように、神の御前でおごそかに命じなさい。あなたは務めにふさわしいと認められる人として、すなわち真理の御言葉をまっすぐに解き明かす、恥じることのない働き人として、自分を神に捧げるように最善を尽くしなさい。俗悪な無駄話を避けなさい。人々はそれによってますます不敬虔になり、その人たちの話は悪性の腫れ物のように広がります。彼らの中にヒメナイとピレトがいます。彼らは真理から外れてしまい、復活はすでに起こったと言って、ある人たちの信仰を覆しています。しかし、神の堅固な土台は据えられていて、そこに次のような命が刻まれています。主はご自分に属するものを知っておられる。また主の皆を呼ぶ者は皆不義を離れよ。大きな家には金や銀の器だけでなく木や土の器もあります。ある者は尊いことに、ある者は卑しいことに用いられます。ですから誰でもこれらのことから離れて自分自身を清めるなら、その人は尊いことに用いられる器となります。すなわち聖なるものとされ、主人にとって役に立つもの、あらゆる良い働きに備えられたものとなるのです。あなたは若い時の情欲を避け、清い心で主を呼び求める人たちと共に、義と信仰と愛と平和を追い求めなさい。愚かで無知な議論は、それが争いのもとであることを知っているのですから、避けなさい。主のしもべが争ってはいけません。むしろ、すべての人に優しくし、よく教え、よく忍耐し、反対する人たちを柔和に教え導きなさい。神は、彼らに悔い改めの心を与えて、真理を悟らせてくださるかもしれません。今夕は、献身者を育て、また育てられる教会を目指してというテーマで見てまいります。お祈りいたします。天の父様、どうか今日のお言葉に光をお与えくださり、あなたの御業の前進のために、教会が立ち続けるために、献身者を要する教会として立ち続けられるようにどうか導いてください。 イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。生きておられる主は、私たちの祈りに応えてくださり、教会に続いて献身者を起こしてくださいました。私たちの教会が守られ祝され、教会として栄光を表す教会として立ち続けることができるようにとずっと祈ってきました。神様は長年祈ってきました開拓伝道、新街道、そして牧師交代へと導かれ、私も使わされました。そして牧師を交代した後、ビジョンを掲げてずっと祈ってきました3名の献身者のうち、3組6名の献身者のうち3名を起こしてくださいました。岡戸夫妻を加えたら5名なのでしょうか。改めて献身者を育てる教会として、私たちは教会としてどのように取り組むべきか、祈るべきか、主の御心を確かめていきましょう。第一に、主の愛と恵みを知って、愛と恵みに満たされることをまず求めるのです。2章の1節を拝読いたします。ですから私の子よ、キリストイエスにある恵みによって強くなりなさい。まあ、こうパウロは手元に告げています。1章の4節から8節もお読みいたします。第二手元1章4節から8節。私はあなたの涙を覚えているので、あなたに会って喜びに満たされたいと切望しています。私はあなたのうちにある偽りのない信仰を思い起こしています。その信仰は最初あなたの祖母ロイスと母ユニケのうちに宿ったもので、それがあなたのうちにも宿っていると私は確信しています。そういうわけで私はあなたに思い起こしてほしいのです。私の安心によってあなたのうちに与えられた神の賜物を再び燃え立たせてください。神は私たちに臆病の霊ではなく、力と愛と慎みの霊を与えてくださいました。ですからあなたは私たちの死を明かしすることや、私が死の囚人であることを恥じてはいけません。むしろ神の力によって福音のために私と苦しみを共にしてください。パウロは獄中から困難の中にありましたマナ弟子テモテを励ます手紙を書き送りました。テモテには信仰者である祖母また母から祝された信仰を受け継いだ恵みがありましたが、彼は責任感が強く、また二人の女性の感化で育った信仰ですから、ガンガン行く、力強くというよりも優しく繊細な信仰であったように思われます。思いやりや感受性の強さ、また真面目さや責任感は素晴らしい賜物です。しかし重大な責務と困難の中で彼は悩み苦しみ弱くされていたと思われます。そこでパウロは2章の1節にありますように、キリストイエスにある恵みによって強くなりなさいとテモテを励ましました。献身者を廃止、また育てるために、献身者だけでなく教会全体が恵みによって強くなる 必要があります。肉の力を振り絞って懸命に悲壮感を持って働いてですねいましたら、大変なことだなという印象を受けても、若い方たちは伝道者になりたいと、召せれば、どんなことでも従っていくしかないんですけども、気が進まないというところからスタートするのではないでしょうか。神様の義、言い換えれば救いは、律法の行いによらず神の恵みを信仰によって受け取ることによって与えられます。神様が作られたことも恵みです。そして救い主の約束を受けて、旧約時代に準備をするために用いられたことも恵みですし、それを私たちは受け継ぐ祝福をいただいています。彼らが守りきれませんでしたけれども、救い主に私たちを備えさせる養育係の働きをしてくれました。こうして備えられた福音が成就していく一つ一つの神様の技、キリストが人となって来られたことも恵みです。十字架の贖いも恵みです。復活によって罪と死に対する勝利が信仰を通して与えられることも恵みです。また救われた者が神の用意された良い行いによって完成していくこと、これも恵みです。パウロがローマ人の手紙の中で証ししている通りです。ローマ11章の36節を読みいたします。ローマ11章36節、10章36節、すべてのものが神から発し神によってなり神に至るのです。この神に栄光がとこしえにありますように。モーセの律法も恵みです。行いによって義とすることはできませんが、すべての人を罪に閉じ込めて罪を自覚し、キリストを信じるように導いてくれた養育係は恵みです。また、律法を振り返ると、律法が始まったことも、アブラハムへの約束の恵みですし、約束の通りにエジプトの奴隷状態から救い出されたことも恵みでした。信仰も、礼拝も、献金もあらゆる奉仕も神の愛と恵みに対する感謝として生徒が自ら捧げるものです。またこれら礼拝も献金も奉仕も主に私を捧げますという献身の現れです。そして献身は神様が捧げようと命じたからではなく、その動機は主が私を愛してご自分を私のために捧げてくださった、この神様の愛の犠牲への感謝として捧げるものです。私たちが愛するのは神がまず私たちを愛してくださったからです。そして私たちが自分を捧げるのは、主がまず私たちのためにご自身を捧げてくださったから、それに応えるということが動機です。 愛の絆は強く、愛は人の力を超えた決断と行動に私たちを導きます。教会の生徒一人一人がこの恵みの信仰で自ら主に捧げることを喜んで奉仕している中で、献身者は私もそのように主に捧げて使いたい、またこの素晴らしい教会のために自分を用いてほしい、そして祈る中で起こるのです。献身者をが起こされるように、また励まし育つ土台となることは、教会の一人一人の主の恵みにあって強くされることなのです。神様の恵みと愛を確信するときに、私たちは主に信頼し、主に自分を捧げて使えるようになります。そのような生徒たちに奉仕させていただくことは幸せなことです。苦労はたくさんあるでしょう、戦いはたくさんあるでしょうけれども、この素晴らしい働きのために私は仕えていきます、そういう志が起きること、そして保たれることに、私たち一人一人が恵みによって強く歩むことが役立っていくんです。それは神様の真実と愛の、そして道からの証拠ですから。献身者が喜んで奉仕できるような、教会をますます愛するような教会となるために、一人一人が恵みによって強くなりましょう。第一に、恵みによって強くなること、恵みに満たされることを求めることです。第二に覚えたいことは、主を知って主を明かしすることを求めることです。手元に対する教えの続きとして、2章の2節から15節から見ていきたいと思います。パウロはまず続けます。2節に、多くの証人たちの前で私から聞いたことを、他の人にも教える力のある信頼できる人たちに委ねなさい。テモテは諸教会に奉仕者を任命して、彼らを育てる使命を受けていました。大変なことです。特に迫害が厳しくなった状況においては。そしてこの働きは、自分の他にも賜物を与えられ信頼できる人がいなければ任せようにも任せられません。まずそういう方たちが起こるように、そういう方たちが整えるようにということがなければ、働きは前進しないことになるでしょう。クリスチャンの成長はどのようにして実現するか、それは主をますます知り、主を明かししていく中で起こります。イエス様は宣教の使命を伝道者ではなく教会に与えられました。もちろん伝道者たちも教会の一員として仕えていくんですけども、主は福音を教会に委ねられました。 マタイ伝の28章の宣教の大命令は、弟子とし、バプテスマを授け、教会のメンバーとすることですね。そして教会において訓練され、実行できるようにとイエス様は命じられました。詳しくは、教会に築かれ、愛の絆で結ばれて成長し、キリストの御たけにまで成長していくわけなんですけれども、それは教会なくしてできない働きです。牧師、伝道者、宣教師は教会から起こされ、教会が権威を授け、そして使わすのです。アンティオキア教会でも教師たちの中でパウロとバルナバが召されて、教会の安守を受けて奉仕に就きました。教会の活動はキリストの救いの恵みを証明する場所です。礼拝はキリストの愛と恵みと救いを身をもって表す場所です。教会の交わりはキリストにある愛と信仰の交わりを表す場所です。教会での奉仕はキリストの恵みに応えて自分を主に捧げる献身を表す働きです。日曜学校は主の宣教にの命令にあります、主が教えてくださったことを守るように教える、まさにその現場です。こうして教会はキリストの恵みを表し、そしてキリストの福音を言葉と証を通して伝え、また本物だということを行いをもって証しします。伝道者の使命はもちろん自身も教会の一員として宣教の働きを担いますけれども、宣教を実行する教会に仕えて教会を整えていく働きです。パウロは自分の召しは教会に仕えることだと証ししました。またあなた方の協力者ですと彼は証ししました。コロサイ人の手紙の1章の25節と26節、コロサイ1章25節26節、私は神から委ねられた務めに従って教会に仕えるものとなりました。あなた方に神の言葉を、すなわち世々の昔から多くの世代にわたって隠されてきて、今は世界の神の生徒たちに明らかにされた奥義を余すところなく伝えるためですとあります。また第二コリントの一章24節、第二コリント一章24節、私たちはあなた方の信仰を支配しようとするものではなく、あなた方の喜びのために協力して働くものです。あなた方は信仰に固く立っているのですから。この世の働きにおいても、学校が教育する働き、病院が人々を癒す働き、家庭において子供たちを産み育てる働き、これらは教師だけ、医師だけ、また両親だけの 働きではありません。教育現場は教師と生徒が共に担う場所です。医療は医療スタッフと患者の協力において成り立ちます。家庭の教育は親と子が共に歩んでこそできることです。教会もそうです。伝道者だけでなく信徒一人一人が共に主に仕え、主に捧げることを通して育っていくのです。エペソ人の手紙の4章の12節13節をお読みいたします。エペソ4章12節13節、それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためです。私たちは皆神の御子に対する信仰と知識において一つとなり、一人の成熟した大人となってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するのです。パウロはこのように手紙で、指導者は教会を建てるために建てられた器だと明かししています。私たち一人一人は献身者に対して先輩あるいは後輩または求道者として、献身者とキリストの素晴らしさを共に知り、教え学ぶ機会を提供します。その奉仕を通して机の上の学びをはるかに超えた神様の教えを学び、また実践を通してさらに知って訓練されていくのです。ですから私は入学式の時にも、献身者の訓練は教会が中心であると証ししました。神学校での学びと訓練は教会の、献身者育成と訓練を補助するための専門的な学びと、同路者としての交わりと、そして、いろんな、教会やいろんな、働き人がいることを見て、視野を広げる体験をさせる場です。しかし、実際の現場での働きを実行しながら、また見学しながら学んでいく場所は教会です。私たちは主を知り、主を明かすことを求めるときに、献身者と共に仕え、そして共に労使、共にその働きの実を収穫し喜ぶのです。その中で献身者は整えられていきます。それは恵みであると同時に労苦でもあります。知るために苦労しますね。伝えるために労苦します。また、相手に合わせたり合わせられたりと一致を築くためにも苦労します。悩み苦しみ忍耐することを実際にやってこそ真の訓練となるんです。これは大変なことですけど、 これからの働きのための大きな糧となってゆきます。そしてその中でこの極意を得ます。第一コリントの15章の58節です。第一コリント15章58節。ですから私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから、ということになります。2番目のことは、主を知り主を明かしすることを求める中で互いに成長することです。そして、最後に覚えたいことは、主の愛と恵みによって歩むことを求めることです。テモテの手紙の第2の、2章に戻っていただけますか。21節と22節。第2テモテ2章21節22節。ですから誰でもこれらのことから離れて自分自身を清めるなら、その人は尊いことに用いられる器となります。すなわち聖なるものとされ、主人にとって役立つもの、あらゆる良い働きに備えられたものとなるのです。あなたは若い時の情欲を避け、清い心で主を呼び求める人たちと共に義と信仰と愛と平和を追い求めなさい。パウロは伝道者であるテモテに例の友、それは同路者ばかりでなく兄弟姉妹ですと、共に追い求めなさいと、パウロは命じていますね。確かに牧師伝道者は指導する、立場をいただいています。献身者もやがてそのようになっていきますけども、しかしすでに牧師として、あるいは牧師のを指導する指導者として立てられたテモテは、パウロから一緒に追い求めなさいと、あなたが追い求めるのではなく一緒に追求しなさいと、パウロは言ってますね。献身者を育てる教会は、献身者に任せて、おんぶに抱っこになるではなくて、共に求める、主を愛し主の恵みによって歩むことを、主の喜ばれることを追い求めるものとして育っていくんです。受け身の信徒、もう受けるだけの信徒が育つのが御子ではなく、自ら求め、そして自ら見出し、自ら使える生徒たちを育成するために、それを導かせてくださるのは主ですから、共に主に、主を追い求め主に使えるものとして献身者は伴走する、共に歩むものとして教会を整えていきます。羊会のことを牧者と言いますけども、本当の羊飼いはイエス様ですね。そして伝道者牧師は羊飼いのお手伝いをする羊なんです。自分も主を求める、そして生徒たちも同じ主を求める中で共に成長する、 中でお世話させていただくんです。このことが、形骸化したりおかしくなってしまうことがあります。もうお客さんばっかりの教会になってはいけません。また、教鞭を振る指導者がいる教会になってもいけません。手元が置かれていた当時のエペソは信仰を損なう多くの問題が山積していた場所でした。そこには無益な議論が横行していました。本筋から外れた論争です。その中で論争に巻き込まれて伝道の一線から外れてしまう道路者もいました。パウロは命じます。2章15節、あなたは務めにふさわしいと認められる人として、すなわち真理の御言葉をまっすぐに解き明かす恥じることのない働き人として自分を神に捧げるように最善を尽くしなさいと。確かに教会活動にはいろんな良い、活動に可能性としては関わることができます。福祉の働き、教育の働き、政治活動も悪いことではありません。聖書を詳しく、学問的に学ぶことも悪いことではありません。良いことです。しかし、主が教会に命じられた、伝道者に命じられた、第一にすべきことは、御言葉をまっすぐに解き明かす働きです。福音がなかなか伝わらないという私たちの国です。今なお、どう伝道したらよいかということでは悩み、なかなか救われないということ、なかなか教会に定着しない、なかなか成長しないという困難があります。それは当時の初代教会においても同じでした。そしていろんな議論があります。文化に合わせてということ、また良い生活を、良い生活というのは、清い生活をということも良いことなんですけども、そういうところから入りやすいとしても、肝心の十字架と復活の福音がなかなか人に入っていかないという課題があります。そしていつの間にか、いっぱいあるうちの一つの宗教になって、結局教えていることは同じじゃないかなどと片付けられてしまうことがあります。宗教というのは自分で努力して良い人生を築いていくんだから、キリスト教も同じではないかというふうに一般の方が思い、クリスチャンが勘違いすることも起こり得ます。しかし救いを得ることと救いを完成することは徹頭徹尾、始めから終わりまでキリストの愛と恵みです。それをはっきりまっすぐ伝える、しかもわかりやすく伝えることが私たちの取り組むべきことです。朽ちる世のものから離れ、尊いこと、永遠に残ることのために、教会全員が、それを追い求めて、そして、この死のために自分を捧げるように、それが 目指すべきところです。人は自分が宝とするものに自分を捧げます。世のものと神のものは対立して、どちらかを選ばなくてはなりません。私たちが真の宝であるキリストを選び取り、キリストに生き、キリストを明かすること、キリストを第一にすることを求めましょう。その中で主に自分を捧げようとする献身者が起こり、また共に歩む中で育っていくのです。もちろん献身者の方々には率先してそれを目指す証を広げていただいて、あなたたち献身者だけじゃない、みんながそう求めるんだということを共に歩む中で証ししてほしいです。聖書はこう言っています。ヨハネの福音書17章3節、永遠の命とは唯一の真の神であるあなたと、あなたが使わされたイエス・キリストを知ることです。知識だけでなく全人格を通して知ること、キリストと共に歩んで知ることです。教会がそれを目指すときに、献身者たちは自分が受け継ぎ守り伝えるべき福音を確信して、この福音に全力を傾けることができます。こうして神様の恵みに満たされて共に成長していける教会を目指しましょう。キリストが表された神の恵みと、キリストが示してくださった愛を知り明かすることを、教会の一人一人が共に求めるんです。その時に私たちは皆主に捧げることが尊いことを知り、そしてその中で神様の召しに応えて、教会のために生涯を捧げる献身者が起こされるだけでなく、すくすくと成長する場所と教会がなれるのです。目指すところは同じです。ですから私たちも働きの場は違っても、それぞれが主のために自分を捧げて歩む教会となりましょう。それは幸いの道です。最後にパウロの祈りの言葉を読んで終わります。エペソ人への手紙の3章の19節です。エペソ人への手紙3章19節、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように、そのようにして神の満ちあふれる豊かさにまであなた方が満たされますように。天皇父様、今夕献身者を生み育てる教会へと目指すための教えを共に分かち合いました。初心に帰り、死に自分を捧げる、その幸いをいつも思い起こすものとしてください。そして、立場は違え、同路者として、共に、主の恵みを求めて、主の恵みのうちを歩む、教会でありますように。イエス様の名前にお祈りいたします。アーメン。